はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員重本守と、
アシスタントのドクトル圭太です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
圭太さん、今日私国会ですが、はい、京都はお天気いかがですか？
お天気いいですね。今日
いいですか？
昨日一昨日まではなんか昨日今日あたりちょっと雲行きが怪しいようなこと言われてましたけど、うん、どうもほぼいいみたいですね。
なるほど。私も京都で生活を始めて5年目になるんですが、
はい、
京都でデビューしたことがあってですね。
はい、あ、何ですか？
花粉症なんですよ。
あら、まあ
それまで全然なかったんですよ。
あ、そうなんですか？京都はやっぱ花粉多いですかね。
いや、ほら、僕自転車で走り出したじゃないですか、この年44歳になって、はいはい、で花粉の多い時期にもう自転車でビュンビュン走ってたんで、
はい、
もう多分暴露量が限界値というか臨界点超えたんでしょうね。
そういうことですね、はい、私はもう十数年前から花粉で、はい、
なんか目がしばしばすることが、
はい、
激しくて目にきますね、はい、私の場合は
私も目もきますが鼻もきて、まあ、私は
きますか、
はい、ヒノキなのでもうちょっと時期がもうあと少し経ってからがきついんですが、やはり今年は早くから感じてますね。これはもう、周りの人もみんな言ってますけどね。
ですよね。僕は京都来るまでは北海道が、はい、生活の拠点であり、北海道と東京行ったり来たりだったんですけど、北海道って花粉ないんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
うん、白樺の花粉っていうのは若干あるんですけど、でもほとんど、
あ、そうか、うん、そうか、
花粉がない、
まあ、うん、
梅雨がない、
うんうん、
台風来ない、
はい、
で涼しいっていうね、もう、はい、最高の
コンディションね、
うん、コンディションだったんですけどね。
ああ、そうなんだ、そうか、うん、
でまあ、そんな中で、うんうん、あれ、朝街頭演説立っててもやっぱり花粉症になるとね、はい、ちょっとマイク通した声が鼻声っぽくなったり、はい、っていうのも京都来てからですわ。
ああ、そうですか。いやいや、
はい、
おいでやすです。
ほんまにもうね、昨日は街頭終わって、
はい、
東京に行って国会に上がって、はい、本会議出て、はい、それ終わって京都に戻って、
はいはい、
で京都府防衛協会の総会とか卒業式出て、
はい、
それ終わったら最終でまた国会に戻って、
はい、
で国会に停めてある自転車で青山の宿舎帰っていうことで、一往復半させてもらってですね。
お疲れ様です。
はい、で今日は文部科学委員会と厚生労働委員会ダブルで走ってるので、
はい、
それを行ったり来たりしながら、はい、いろいろ今ね、大臣所信に対する質疑というのやってますね。
あ、はいはい
はい、でそれで私もですね、今、この通常国会で、予算が参議院に行ったので、
はい、
厚生労働委員会で、質問に立ったりするネタを求めて現場を回ってるんですが、
はい、
ついこの間ですね、京都府歯科技工士会の高橋会長にお会いさせていただいて、
は
い、ちょっと一点取材したいことがあったんですよ。
はいはい、
歯科技工士ってのね、先生方っていうのは、皆さんその歯の詰め物をしたことあるね、方、
はい、
経験者いっぱいいると思うんですけど、最近はですね、言ってみれば口の中に、こう、棒状の、そのスキャナーを入れて、
はい、
そのスキャナーをお口の中でくるりーんと回すんですよね。
はい。
そうすると、デジタルデータとして口の中の型が取れるんですよね。
はいはい。
で、口の中の型はデジタルデータですから、そっから、歯を作る方、言うたら詰め物を作る方とか、入れ歯作る方に、それを電子的にシュッと送って、
はい、
で、それがこう、プリンター、3D プリンターのもので、こう削り出しでこう出てくると。はい、で、最後は、もちろん、歯科医師の先生方が丁寧に、整えていただけるような仕組み、なってくるんですけど、はい、こういったね、デジタルトランスフォーメーションで今政府全体、経済も、次の投資はグリーンかデジタルかっていうような具合で、
はい、
歯科医療の現場もそのデジタルの波が わーっと押し寄せてきてるんですよね。
はい。
ところがどうもいろいろ厚生労働省の話を聞いてても、その今の歯科医療の診療報酬といってお金のつけるための保険制度のね、はい、こととか、はい、あるいはその歯科技工士さんを育てる学校のこととか、
はい、
あるいはそうやって新しい技術 で出てきたその詰め物だとか入れ歯だとかインプラントとかっていう製品に対するその品質基準、はい、技術基準だとか、
はい、
あるいは海外にデータを送って海外で半製品作って、あるいは最終製品に近いものを作って、
はい、
日本にこうね、送輸入、まあ、日本からしたら輸入するってことになりますよね、
はいはい、
まあ、そんなこともまあ、できるような世の中になってるんですが、
はい、
いろんな諸制度、あるいはもっと言うとその歯科技工士さんが働く環境もこれで大きく変わるんですよね。
そうですね。
そう。で、どうやって歯科技工士さんがそのものを作って、それを歯科医療の先生方に納めるかっていう、こうビジネスモデルもめちゃめちゃ変わってくるんですよ。
もうなんか今 3D プリンターで作るなんて言ったら、もう歯科技工士さんとこへ送らず、そのまま 3D プリンターがいいにあったら、そのままやってちゃってしまうじゃないですか。
そうそうそうそう。で、そういうこともあるんですよね。で、もともと歯科、はい、そういった、詰め物とか入れ歯とか作れる人っていうのは、歯科技工士さんか、歯科医師に限られてるんですよね。これ国家資格を持った人じゃないとダメだから、
はい。はい。
その、資格とね、やっぱり品質と、やっぱり現場っていうのもちゃんと合わせていかなあかんなってことで、
はい。
いやね、これからやることいっぱいあるなって、こう、京都府歯科技工士会長の高橋先生のお話聞いてたら思いましたね。
は
い
は
い、
ああ、そうですね。
うん。
今までとは仕組みが変わってきてるということですよね。
そうそうそうそう。で、ね、何が大事かというとね、やっぱ歯の健康って全身の健康で自分の歯で噛める喜びっていうのは、はい、その生きる喜びであり健康の源なんですよ。
はい。
だからその QOL、要は生活の質に大きく関わるその歯の健康のことなんで、
は
い
ええ、
これこのラジオ聞いてらっしゃる皆さんのこれからの人生にもね、めちゃめちゃ関係してくるんですよね。
はい。
うん。ですからね、ちょっとこれ歯科技工士さんと、あれこの分野におけるその DX、
はい、
と、まあ、今後のその政策のあり方っていうことについてちょっと、
はい
研究していこうかなと思って、
はあはあ
うん、そんなことでね、まあ、予算の審議が終わったら、はい、そいつ個別個別のやっぱり、国会議員というのはこの関心事項、ね
はい
常任委員会に当てていくためにね全国各地どこの先生も今、はい、そうやって頑張ってらっしゃると思います。
はい、
うん、それとまあコロナ対策としてもですね、
はい、
この口腔ケアっていうのがはい、めちゃめちゃ大事なんですね。
はい、
ですからまあ収束ねまだまだでありますけれども、はい、ぜひこのラジオを聞いてらっしゃる皆さんもですね、
はい
まあ、うがいに限らずね口腔、
はい、
ケアもしっかり意識していただいて、
はい
コロナへ備えていただきたいと思います。
はい、またそういうお話も
そうですね、この話ちょっと掘り下げてまたお届けしたいと思いますので、
はいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた来週、
はい、また来週バイバイ。
バイバイ。